南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難じらをうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。本日はですね、6月と12月はですね、ご信者さんからの質問を出していただいて、それに答えるという形のこの6月と12月はそういう形式のお講なんですけども、この質疑応答形式のお講を始めてもう 5,6 年は経ってると思うんですけども、今回ですね、初めて何も質問が出なかったもので、それで今日はですね、まあ質問がないので、その私が質問があるような格好をしてお講をするわけにいきませんので、いつものですね、このパンフレットのお話をですね、この続けてやっていきたいというふうに思います。またいつも申し上げることですけれども、まあ、6月と12月に、だけがこの皆さん方の質問に答えるということではありませんので、また普段の生活信仰の中でですね、聞いてみたい、尋ねてみたいということがありましたら、その度にお講の中でお答えをしていきたいと思いますので、私の方に寄せていただきたいというふうに思います。で、今日はそういう形で突然そうなりましたので、持っていない人もいると思いますけれども、22ページのところから始めたいと思います。22ページのところから24ページの真ん中のところまで、このお話をしたいというふうに思います。で、最初に私全文を読みますので、持っていない人はこういう内容の話をするんだなということで、聞いていていただければありがたいなというふうに思います。22ページの初めからね、辰の口の法難とサドル罪、形状への道中、日蓮大聖人は鶴岡八幡宮に向かって激しく叱責されます。法華経の行者を守護するとの誓願を立てている八幡大菩薩が、法華経の行者が今命奪われようとしているのにその力を示さないとは何事かと声高々に発せられました。辰の口に到着し、いよいよ刀を打ち下ろそうとした瞬間、マリのような光物が江ノ島の方角東南から乾西北へと渡り、深い暗闇であった形状が照らし出されたのです。立ち取りは目がくらみ倒れ伏し、周囲の兵士たちは恐れおののき逃げ出すありさまです。日蓮大聖人は兵士らへ向かって、夜が明けなば見苦しい、早く首を切るがよいと訴えますが、誰一人として返事をせず、幕府や諸州の僧らによる目論みは失敗に終わります。この大変な法難を通して、日蓮大聖人は辰の口において首を切られ、その後は 法華経の魂魄によって生かされているという自覚を持たれたのです。斬首を逃れられた日蓮大聖人は罪名通りサドル罪となります。同年10月28日に佐渡へ到着された日蓮大聖人は死人を葬る場所である塚原の三枚堂に拝所されました。皆目抄の十作、佐渡の拝所に着かれてから約3ヶ月後の文明9年1272年51歳2月日蓮大聖人は皆目抄を十作されます。玄関の佐渡で食もままならない状況の中、日蓮大聖人は心血を注ぎ迫害を被る意味や法華経愚図の正当性を訴えられ、一語の大事形見として門下に示されたのです。皆目抄の題名には盲目を開かしめるとの意味が込められていますが、日蓮大聖人は辰の口法難を契機として新たな境地を表明されていきます。肝心本尊抄の十作、文寧10年1273年52歳4月25日日蓮大聖人は末法の一切衆生が信ずべき本門の本尊を肝心本尊抄によって明かされました。凡夫の一年には三千が備わります。その仏戒を愚した個心を感ずるため仏の真偽たる法華経に帰依するということから、南無法蓮華経の題目の授字を日蓮大聖人は訴えられたのです。つまりお題目を唱えることによって即身成仏、その身のままで浄土をすることを遂げることができるということです。当時浄土教などでは汚れたこの世を嫌い浄土を求めていくことを盛んに説いていました。日蓮大聖人はこの現実のシャバ世界の中でこそ凡夫が力強く浄土を遂げるのであると訴えられ、その証しとして肝心の本尊を表されたのです、ね。辰の口の法難から、サドル罪、それから佐渡で一番最初に、この書かれたところの皆目抄、その次に書かれた肝心の本尊抄というところまで、のこの流れですね。それを今この読んだことに沿ってですね、お話を申し上げたいというふうに思います。でその前のところはですね、立正安国論を提出してから、この大聖人様がこの法難をこの受けるということ、法華経の行者としての法難を受けるということ、それから雨乞いを極楽浄土領官とですね、この競い合って、行って、極楽寺の領官は雨が降らなかったけれども、大聖人様がその雨乞いのお経、法華経のお経を唱えたところ雨が降って、この世の中が潤ったということですよね。でそのことがもう明らかに大聖人が正しいということが明らかになっているにもかかわらず、その明らかになっていることをまたこの日蓮は国家を転覆する、そういう謀反の心を持った人間なんだというふうにすり替えて、この大聖人様をこの陥れるということのこの材料に使ったわけですよね。でそういうことを含めて辰の口の法難というものにこのつながっていく。どうしても幕府は日蓮大聖人を殺したかったということなんですね。 で表向きは佐渡に島流しに日蓮をするんだということで、佐渡にこの日蓮大聖人の身柄を移せば鎌倉の町の人たちからは日蓮がいなくなったねということでその終わるというふうに考えて、この佐渡に島流しにする以前にもう日蓮をこの闇から闇に葬ってしまい、葬ってしまえばもうそれでいいというふうに考えて、一刻も早く日蓮を殺したいというふうにこの幕府は考えて、この辰野口の処刑場にこの真夜中にですね大聖人の身柄をこの運んで、それでそこでこの殺してしまおうと、闇から闇に葬ってしまおうというふうに考えたこのわけなんですよね。で大聖人様がこの大聖人様のこの鎌倉の町っていうのはこの鶴岡の八幡宮が北にあって、まっすぐ参道があって、この由比ヶ浜にがこの太平洋の由比ヶ浜がこのあるわけですよね。でこの鶴岡の八幡宮のこの東側にこの大聖人様がこの修行していた草庵がこのあるわけなんですね。でこの草庵を襲ってこの大聖人を逮捕したと。ですからこの草庵を襲って大聖人を逮捕して、そして市中引き回しをして、大聖人幕府に逆らう者はこういうこのお咎めがあるんだということを晒し者にして、そして夕方にこの役人のこの本間っていうその役人の屋敷に大聖人を軟禁をしてその隠したわけですね。一般の人たちに目に届かないようにこの大聖人の身柄を隠したわけですね。そして夜中になるまでこの時間を費やして、そしてこの参道か鶴岡の八幡宮の参道の東側にその屋敷がありますから、その参道を横切って今度は辰野口は西にありますので、この参道を横切って辰野口に向かうというこの形になるわけですね。で鶴岡の八幡宮は鎌倉に行った人は分かると思うんですけど、鶴岡の八幡宮の参道は石畳で北から南にまっすぐこの何て言うんですか、整備されているわけですね。ですからここを横切る時には必ずこれは鶴岡の八幡宮の参道だということがもう分かるわけですよね。大聖人は馬にその馬の背に乗せられてますから、その蹄の音で分かるわけですね、真夜中ですけども。でそこで、大聖人様は声をかけてその下ろしてもらいたいというふうにこの言って、北へまっすぐ伸びるその参道に向かって、その先は鶴岡の八幡宮ですから、その鶴岡の八幡宮に向かってここに書いてある法華経の行者を守護するとの誓願を立てている八幡大菩薩が、法華経の行者が今命奪われようとしているのにその力を示さないとは何事かというふうにその大声でその大聖人は訴えたということがその御書の中にその書かれてあるわけなんですね。法華経の中には八幡大菩薩は出てきません。八幡大菩薩は日本の初天前人ですから、ですから法華経の中に八幡大菩薩や天正大臣は出てきません。出てきませんけども、初天前人は法華経の一番最初に名前がずっとこのたくさんの初天前人の名前が出てくるんですけども、それはみんなインドのこの書店前人の名前がこの書かれているだけであって、日本の書店前人は全くその中にはこのないんですね。だけど大聖人は その法華経の一番最初の序本の中に書かれてある書店全人は、それはたまたま書店全人の代表の名前が書いているだけで、そこに書かれていない名前も全部含めて、この世の中の書店全人が全部そこに集合しているんだというふうにその考えるわけですね。ですから当然八幡大菩薩も名前は出ていないけれどもそこにいたはずだと、また天正大臣もそこにいたはずなんだと、そのいたはずの八幡大菩薩がなぜ法華経のこの法華経の行者をこの守護しないのか、法華経をなぜ守らないのか、法華経というものが今誰によって保たれているのかということを八幡大菩薩はわからないのかと、自分が法華経のこの説法の場と法華経の行者を守るということを法華経の説法の最初に誓ったにもかかわらず、その誓いというものを守らないのかと、破るのかということをこの大聖人様はこの訴えたわけなんですね。まあ、この本の中にはそこまでは書いてませんけども、そのことが大聖人様のこの八幡大菩薩に自分の務めを忘れてるのかと、何をやってるんだと、寝てんのかということをですね、この八幡大菩薩にその訴えたこのわけなんですよね。ですから大聖人が罪人なんですけど、もうついているこの武士たちはもう悪剣取られているわけですね。つまり自分たちの信仰のこのシンボルが八幡大菩薩ですから、鎌倉は鶴岡の八幡宮を中心に作られている町ですので、自分たちの信仰の中心に対して大聖人がですね、何をやってるんだというふうに訴えたわけですから、もう完全にもう武士の方がもう腰砕けにこのなってしまってるわけですよね。何を言ってくれるんだということになったこの状態になわけですよね。そういう状況でこの大聖人がこの辰の口にこの運ばれていくということなんですよね。でここには書いてませんけど、9月12日ですよね。9月12日、いつも9月12日に、この辰の口の法難会をこのお寺でもこのしますよね。その時に、このぼた餅をこのご本尊様にお供えをして、その法要の後に、法要に参詣していただいた方にそのお供えのお下がりとして皆さん方にお渡ししてるんですけども、この幕府の役人の屋敷をこの夜中にこの出発をする、昔のこの旅行というのはですね、もう朝早くにこの出発するわけですよね。朝早く、今新幹線なんか6時ぐらいですけども、昔の人たちは3時4時にその起きてその歩き出すわけですよね。つまりその朝これから明るくなるということを見越してその旅をしないと、もう夕方にはもう宿に入ってその足をその休ませなきゃいけないということですので、何しろ明るいうちにその距離を稼がなきゃいけないということなんですよね。だから普通の旅で4時台にこの旅が始まるということなんですよね。で大聖人がその辰の口に出発するのはその2時ちょっと前ぐらいですよね。2時ちょっと前ぐらい、 でそこでその旅支度をして武士も含めて旅支度をしてそれで出発をする。そうするとその屋敷の女中さんたちは女中さんたちも起きてそれにその立ち会わなきゃいけないわけですよね。でそうすると女中さんたちはこれ随分早いその旅立ちだな今日はというぐらいのその感覚なわけですよね。今からこの人を辰の口に連れてって殺すんだということは全然分かんないわけですよね。でそこでその女中さんはその大商人の信仰をしてるわけじゃないんですけれども、この旅立ちには当然そのお弁当がこの必要になるということで、この日蓮大聖人様にこの握り飯かなんかを作って、まあ握り飯ですよね、おにぎりを作って、そしてその大聖人様にそのこの手渡しをした。それがたまたまその手からこぼれ落ちて、それが地べたにコロコロっていうふうに転がった時にそのおにぎりがその砂まみれになったと。でその砂まみれになったおにぎりを大聖人様はそのまままたこの拾って、そしてその女中さんにそのありがとうというその感謝のその言葉をそのかけたと、それを懐に入れたということがその言い伝えにこのなってるわけなんですね。ですからそのぼた餅っていうのは普通はこの小豆でこのまぶしてあるんですけども、本来昔のその辰の口の法難会に備えるそのぼた餅はその表面がごままぶしのこのぼた餅なわけですよね。で私ごままぶしのぼた餅を一生懸命探すんですけど売ってないんですよね。なかなか売ってないんですよね。だもんでそのお菓子屋さんにごまのぼた餅を作ってくれますかというふうに言うと、何個ぐらいですか、だいたい10個ぐらいですと、10個じゃねえって言ってその断られてしまうんですけども、それでまあ普通の小豆のそのぼた餅とかきな粉のこのぼた餅をそのお供えするようにしてるんですけども、だけどももともとはその砂まみれになった泥まみれになったところのそのぼた餅、もう食べることができないような状態なのに、大聖人はその女中さんの真心をこのいただいたということですよね。でそのことをそのぼた餅はその表しているということなんですね。だからぼた餅おいしいねじゃなくて、そのぼた餅を通して、そのことをですね、このまあ私たちももう800年、まあ、過ぎてるわけですけども、そのことを心に思い描いて、そして、その辰の口の処刑場に向かうその日蓮大聖人の平静な人に感謝する志っていうものを最後までこの見失わないその姿っていうものを通して、この信仰というものをまた深く考えてもらいたいということで、その皆さん方にこのお渡ししてこのいるわけなんですよね。でさてそれで辰の口にこの着きますよね。そうすると平野左衛門尉はこの処刑のこの監督としてこの椅子に座って、それでこの太刀持ちのこの腕の立つその刀の達人でないと首を一気に落とすということはできませんから、ですからこの刀の腕にこの覚えのある人間がその大聖人の脇にこの大聖人の首を切る準備をしてその構えるわけですよね。でその瞬間にここに書いてあるところの江ノ島の方よりこの低い弾道でもって、この流れ星の小さな火球という、この隕石として地面に落ちるということがない空中で全部燃え尽きてしまう 下級っていうものが低い弾道でもってその瞬間に走るわけですね。そうするとまるで昼間のようなこの状況になって、この幕府の役人たち、たちまちの人間も腰を抜かすように驚いてしまうし、それから監督の塀の左衛門の城も何をしてるんだ切れっていうことも言えないで、これは自分たちにひょっとしたらたたりが起こるではないかと、これはたたりの兆しではないかというふうに考えるわけですよね。でそれでこの、処刑がこの亡くなってしまうということなんですね。でずっとそれを処刑をやめるかどうかということに時間がかかるわけですよね。で大聖人は夜が明けたならば、あなた方がこの辰の口においてその人の往来っていうものが、この時間的にこのみんなが起きてきて人の往来っていうものがこの出てくると、そうなった時に夜中に幕府の人間がその裁きも何もかけないでその日蓮を殺そうとしているっていうことが人目に触れたならば、あなた方がの恥になると。だから早く私を殺したいのであれば早く首を切れというふうに、この幕府のこの役人に大聖人が自分を殺せということを進めるわけですよね。しかしそのことを進めれば進めるほど幕府の人間は恐れてしまうわけですよね。このまま行ったならば自分たちは日蓮よりもひどいこのたたりを被るかもしれないというふうに考えて、この処刑がやめ処刑をやめてしまうということになるわけですよね。だけど日蓮大聖人を殺したいという思いは、日蓮大聖人を何としても葬りたいという気持ちはなくならないので、ですからもともと表向き佐渡に島流しにするんだというふうに言っていた、その佐渡にこの島流しをすると。だけども具体的に何にも考えていませんから、ですからどういうその手順でやるかということに1ヶ月間もこの幕府の役人が毎日毎日集まって、どうするこうするどうするこうするというふうにこの話し合いを続けるわけですよね。でそういうことがあってもどうしても結論が出ないという状況になって、この大聖人をもう具体的にもう佐渡へ流して、厳しい佐渡の環境の中でこの体が衰弱して病気になって自然に死んでくれれば、自分たちが直接手を下したということにはならないというふうに考えて、自分たちにたたりはないだろうというふうに無理やりな強引なそういうそのへりくつでもって話を作って、実際に佐渡にこの島流しにするわけですよね。1ヶ月もかかると。大聖人を殺したいという思いは同じなのに、1ヶ月もそのことにその話し合いを続けなければその結論が出なかったということがですね、この大聖人をどうしようかということにですね、その幕府は悩んでいたということがわかるわけですよね。で映像で見るとね、ああそういうことなんだということが私も具体的に分かったんですけども、この大河ドラマで鎌倉殿のこの13人っていうのをやってましたけど、あの時代にですね、この鎌倉幕府もですね、もう日蓮大聖人の問題だけじゃなくて、もう朝廷とそれから身内同士の権力闘争ともうごじゃごじゃになって明け暮れてたわけですよね。だからもう大聖人のこの幕府のこの政治向きに対するこの注意っていうものはもう本当にもう鎌倉幕府としてはもう手がつけられないこの状態になってたわけなんですよね。 だからもう大商人を殺すことによってもう全部それをそのなしにしようというふうな、もう本当にそのめちゃくちゃなその理屈でもってその大商人の暗殺っていうものを考えてたんですけれども、だけれどもそれができなかったということなんですよね。それで大商人を佐渡にこの流さなければこのいけないということがその起こったということなんですよね。10月28日に佐渡へ到着された日蓮大聖人は死人を葬る場所である塚原の三枚堂に廃所されました。そこからこの大聖人のもう人が生活をするということができないようなこの状況の中でこの生活というものをこのしていかなきゃいけないと、前もお話ししましたけれども、便所もなければ台所もなければですね、もう壁は落ちている、屋根は落ちている、床は落ちているというものをですね、自分たちで修理しながらそれをこの住めるような状況にこのしていくしかその方法がなかったということなんですよね。そういうこの過酷な、もう本当にその死ぬということしか考えることができないような状況の中でこの大聖人のこの塚原の三枚堂でのこの生活というものがですね、この行われていくわけですよね。そして大聖人様は辰の口で上行菩薩の自覚、それでこの佐渡に流される前の日のこの越知で、前日の越知でご本尊様を初めてこの末法の本仏の自覚を持ってこの本尊を初めてこの表すわけですよね。南明法蓮華経日蓮という本尊を初めてこの大聖人様が表すということですね。これもいつも申し上げることですけれども、阿弥陀如来やお釈迦さんや大日如来や薬師如来や観音菩薩やそういうものをこの仏像にして、その本尊にして拝んでいる人たちっていうものは、私の信仰は阿弥陀如来を本尊にしましょう、私は大日如来を本尊にしましょうっていうふうにその思いついた時からそれを本尊にすればいいわけですけれども、大聖人の南明法蓮華経の本尊は大聖人様が仏の自覚を持たなかったら表すことはできないわけですよね。大聖人がじゃあ南明法蓮華経を本尊にしようってその思いついてその本尊を作ったんじゃなくて、法華経の行者として仏になるということはどういうことなのかということを辰の口の処刑というものを通して自分こそが末法の法華経の行者であるということの自覚を持ったがゆえにこの本尊を表すことができたわけなんですね。だから他の法然とか親鸞とかそういうその人たちが本尊にしているものは、その人たちが仏の自覚を持たなくてもそれを本尊にして拝むということができるわけですね。大聖人の本尊は大聖人が仏の自覚を持たなかったらこの南明法蓮華経の本尊は表せないという本尊なんです。だから全然その本尊の重みがこの違うということになるわけですね。そして私たちの成仏の手本が日蓮大聖人のこの仏の自覚というものが私たち法華経の行者のこの一番の見本であり手本であるということがこの言えるわけなんですよね。でそのことをですね、開目抄に大聖人様は末法の法華経の行者として上行菩薩の自覚と、それから末法の本仏の自覚っていうものを日蓮は辰の口において、また佐渡に流されたことによってこの法華経の行者としての魂は今 日蓮はこの魂だけがこの佐渡に法華経のためにここに渡ってきたんだということをこの開目章において初めて表すわけなんですね。つまり大聖人様はこの人間にこの法華経の行者としての人間の姿を通して末法の本仏仏の自覚というものをこの開目章の中で弟子信者さんたちに明らかにこの示し伝えたわけなんです。そしてこの開目章は日蓮の形見、日蓮の遺言としてこの日蓮のこの教えというものは日蓮を仏として初めてこの法華経の教えというものが成り立つんだと。日蓮が末法の仏でなかったならば法華経は全部嘘の教えになってしまうんだということをこの開目章の中でこの示されたわけなんですね。ですから私たちの凡夫の盲目の目くらになっている、自分で一生懸命固く目をつぶってわからないわからないというふうに迷っている私たち凡夫の目を開けと、目を開いて本当の法とは何なのか、本当の仏とは何なのかということ、そのことに目覚めなければならないということで開目章というこの題名を大聖人様がこの御所につけられたということなんですね。日蓮大聖人が仏であるということの自覚を具体的に明らかにしたのがこの開目章。そして大聖人は毎日毎日死と背中合わせの生活をしているわけですから、ですから大聖人はいつ死んでもいいようにということで、この仏法というものがどういうものなのかということをこの開目章に遺言としてまとめられたということなんですね。そしてその次の年ですね、その次の年に肝心の本尊章をこの表します。この肝心の本尊章も遺言と同じです。つまり鎌倉の越智で一番最初に表した本尊、それがここに書いてあるところのこのご本尊の基本になるところの骨組みだけの本尊ですけども、佐渡に渡ってからこの南明法蓮華経の両脇にこのいろんな仏、いろんな菩薩の名前をずっと書き加えていきます。今私たちが拝んでいる本尊の原型になる本尊が佐渡に渡ってから表された本尊なんですね。でその本尊を表すにあたってこの末法におけるところのこの本尊というものはどういう意味を成しているのかということの本尊の説明を大聖人様は、これも大聖人が遺言としてこの肝心の本尊書をこの表しているわけなんです。肝心の本尊書、肝心の本尊書の肝心は心を見るですよね。心を見る、私たちの心、一年三千の心、迷いもあれば地獄ガキ畜生修羅人間天上昇門円覚菩薩仏という十回の迷いもあれば仏もあるというこの命、この命というものをこのご本尊様にこの表したんだと。この迷いもある地獄の命もあるという私たちの命の一番根本に南無法蓮華経の仏の命というものが定まってるんだということ、これを肝心の本尊、肝心の本尊、心を見る本尊、私たちのような凡夫の命に、私たちのような迷いや悪い心を持っている凡夫の命の中に南無法蓮華経の仏の命が収まってるんだということをこの本尊は表してるんだと、あなた方の命そのものを本尊に表してるんだということをこの肝心の本尊書に表したわけなんです。日蓮の表した本尊はただ自分の気まぐれで表してるんじゃなくて、あなた方の命、全ての命の根本が何かということを表している本尊なんだということをこの遺言として言い残すように、 この肝心の本尊書を書いた時にも大聖人は毎日毎日が死と背中合わせのこの生活をこのしているわけですから、ですからそのことを一日も早くまとめてきちっと自分が亡くなった後いつ死んでもおかしくない状況の中で、自分が亡くなった後にもこの南無法蓮華経の信心というものに迷うことなく、後の人たちがこの信心を正しく継いでいってもらいたいという思いで、この開目章と肝心の本尊章を佐渡においてこの示し残されたわけなんですよね。その本尊を私たちは拝んでるということなんですよね。南無法蓮華経の題目はさ、テレビ見ながらでも南無法蓮華経って唱えられるよね。南無法蓮華経って、ラジオを聞きながらでも南無法蓮華経って唱えられるよね。心の中で唱えるんだったらご飯食べながらでも南無法蓮華経って唱えられるよね。だけど南無法蓮華経って唱えられるけど、南無法蓮華経って思ってないよね。テレビ見ながら南無法蓮華経って思って南無法蓮華経って唱えられる人はいないよね。テレビの方に心は行ってるよね。と南無法蓮華経って唱えてるけど、南無法蓮華経って思ってなかったら南無法蓮華経じゃないんだよね。南無法蓮華経って唱えるときには南無法蓮華経って思ってなかったら南無法蓮華経じゃないということなんですよね。南無法蓮華経って唱えながら功徳が欲しい功徳が欲しいっていうふうに思ってたら南無法蓮華経じゃないんだよね。南無法蓮華経は私たちの命にも南無法蓮華経の仏の命が備わっているんだっていうふうに思って唱える南無法蓮華経じゃなかったら南無法蓮華経じゃないんだよね。南無法蓮華経を唱えるっていうことは、南無法蓮華経の本尊っていうのはそういうことなんですよね。大聖人がそういう思いで南無法蓮華経の本尊を表したということは、それに向かって手を合わせて唱える南無法蓮華経はそういう南無法蓮華経じゃなかったら南無法蓮華経じゃないっていうことなんですよね。それを大聖人様はこの開目書肝心の本尊書で言ってるわけなんです。だから創価学会の人が何万遍唱えたとか、功徳が欲しい、病気が治る、お金が儲かるっていう、そうなってもらいたい、そうなってもらいたいって唱えている何百万遍のお題目は、それは 何百万遍唱えても南無法蓮華経の題目じゃないんですよ。南無法蓮華経の命に触れてないんですよ。私たちは1遍とか2遍とか10遍とか100遍とか回数じゃなくて、この南無法蓮華経の仏の命というものを感じることのできる南無法蓮華経の題目を唱えていかなきゃいけないということなんですよね。それを大聖人様は形見として遺言として私たちにこの御書を通して、御本尊を通して私たちにこの示してくれていると。辰の口の法難も開目章を死と背中合わせの肝心の本尊章を死と背中合わせの環境の中で私たちに残してくれたということはそういうことなんですよね。だからそういう信心を私たちは迷っても、どんだけこの怠ける心を持ったとしても、そこにまた戻って南無法蓮華経の題目を唱えていくことのできるこの信仰をこのしてもらいたいと。生きていれば苦しいこと、辛いこと、病気、悲しいこといっぱいありますよね。だけどその時にこそ支えになってくれる、それこそが本当の信心なんですよね。病気が治る、お金が儲かるじゃなくて、本当に自分が絶望の淵に立たされた時に、その絶望を支えてくれる教えこそが本当の信仰なんですよね。ああ、このために信仰していたんだというふうに思える信仰を私たちはしていかなきゃいけないわけですよね。大聖人が辰の口においても、私たちの身に置いたら、辰の口においても佐渡へ流されたその時の生活にしても、もう絶望の極みですよね。絶望ですよね。 だから寒さで凍え死ぬっていうよりも自分から死にたいと思うような状況であるにもかかわらず、その中で大聖人の命を支えたのはこの南妙法蓮華経なんですよね。大聖人が強かったからじゃなくて、大聖人が南妙法蓮華経に支えてもらって、この命というものを流れて私たちにこの法というものを残してくれた。その法を私たちも信仰しているんだということなんです。そこを私たちが絶対にこの見失ってはいけないというふうに思うんですよね。生きているとね、本当に苦しいこと、悲しいこと、理不尽なこといっぱいありますよね。だけど信心の心が浅かったら、信心してんのになんでこんなになったんだろうというふうに、まず愚痴やその人のせいにしたりする心というものが出てきますけれども、だけどもその時にこそこの南妙法蓮華経のこの信心というものの心というものを自分の支えにして、そして全てを変俗意訳できる、そういうこの志というものをそこに見出していってもらいたいというふうに思うんですよね。大聖人だからできたんでしょうじゃなくて、自分たちもできる南妙法蓮華経の信心をしてるんだということ、そのことをお互いに忘れないように志していっていただきたいということを、この場を借りてお願いを申し上げて本日のお話とさせていただくものであります。南妙法蓮華経、南妙法蓮華経、南妙法蓮華経。